はい、始まりました。アフターカーニバル深夜便。今日は第、47回目になります。で、先週も、1984について語ったわけですけれども、まあ、先週は3巻発売された日というわけで、まああまり読んでなくて、ブック1と2の、つまり去年出た2冊を、読んで、まあちょっと復習してたと。で、まあ一週間経って3巻が発売、全部読んで、まあ今のところこの1984に出てるやつは、まあ全部読んだっていうわけなんで、
はい。
トータルに話してみようと。
はい。
というかまあ、今日は特に3巻、
はい。
出たばかりの3巻についてちょっと話してみようという、まあそういう企画です。
はい。
で、また、生放送をやって、いうわけで、で、チャットの方もこれ、誰でも打てるようになってんで、まあ、もしよかったら、ちょっと、打ってみてください。じゃあ、イヴァンさん。
はい。
読め終えた感想をちょっと言ってみてください。
結構ですね。結構なんか、ちょっとだるかった。
ああ、そうですか。ああ、否定的意見ですか。ああ。
ですね。なんか、だるかったですね。結構読むの。なんだろう。やっぱ、まあ、青豆ずっと閉じこもってるし。で、まあ、天狗もまあ、父ちゃんとこ行くぐらいだし。まあ、牛川も、なんだろう。まあ、牛川が一番面白かったですね。で、な、結構なんか、まあ、会うだろうみたいになって、で、結構まあ、普通に会って、ああ、会えるわ、会ったわ、っていう、感じになって、なんか、スルスルっと終わった感じで、最後もなんか、みたいな感じで、終わったって感じですね。
その、イワンさんは、
はい。
ブック1と2の方、
はい。
去年読んだ時は結構興奮して読んだっていうか、楽しく読んだって言ってましたよね。
そうですね。
それと同じようなものは、今回3回読んだ時に得られなかったということ
です。そうですね。
なんか、じゃあ1と2の、と今回の3の大きな違いは、その、移動が少ないということですか？
そうですね。まあ、あとなんか、若干まあ、後日談的な感じにな、印象を受けましたね。まあ、そこまでで終わるから、まあ、いろいろ、想像も含らんで、まあ良いのかなって言ったところを、まあちょっと実際にじゃあ書いてみましたってなると若干後日談的な印象になってしまった、受けてしまったっていう感じですね。
なるほど。ってことはつまり、もう2巻である種完結はしてると。
なんか、3巻を見せられるとなんか、2巻の方で、終わっててもまあ良かったのかなっていう気になりましたね。
だから新しい展開みたいなのはあんまり見えなかったですかね。
そうですね。今のところは。
だから僕の感想を言うと、
はい。
僕も。まあ僕は結構1巻2巻読んでる時から、ある種冗長性を感じてたんですよね。
ああ、はい。
そう、かったるいっていうか。で、この、まあブック3に関しては、
はい、
600ページぐらいあるわけですけど、
はい。
なんか、こう話が進んだ感じがしないなっていうのは。
そうですね。
だから、いや、だからこれ、何を狙って書いたのかなっていうところで、
はい。
やっぱりこれが、これを狙って、これが、こういうのを勝ちたいのかなっていうのは、
ああ、
ね。つまり、例えば、その、動かないっていうところで言うと、
うん。
あの、レースを働いたのは、あの、ネジ巻きドリクロニクルで、
はい。
うん。あれも、つまり、その、第3部、
はい。
入ると、はい、まあ、もともとあの、どこも行かないですよね。ネジ巻きドリクロニクル。あの、
そうです。
家とその周辺で起こるっていう感じで。
そうですね。
うん。
新宿ぐらい行くぐらい
です
あと。
そうですね。で、あの、なんか、イースター島かどっかに行くかもしれないみたいな話がちょっと出るじゃないですか。
ああ、はい。
だからちょっと出かけるのかなと思ったら、結局第3部で、
うん。
あの、どこも行かなくて、で、もっとひどいことになんかいろんなそこにこう、
はい、
入り込んでって言って、なんかある種、
引
っ込み症状みたいな感じですけど、
うん、
で、そのネジ巻きドリクロニクルの第3部でも、
はい。
こう、つまり、話が進まない。で、動く、こう、やっぱり待つ時間が必要だみたいなこと、
うん。
ところがあったじゃない。だから、新宿に行って、
はい。
こう、なんか人が歩いてるのずっと見る。なんか、1週間か2週間ずっと見るっていうのがあったじゃない。
うん。
だから、こう、はい、動くまで待つっていう。
うん。
だから、それとちょっと似てるかなと、今回も。
うん。
だから、待つ時間なのかなっていう。
そうですね。
で、それで、なんていうか、果たしてじゃあ、動いたのかどうかっていうところは、ちょっと、問題ないかもしれませんけどね。一応、最後、動きがあるじゃないですか。
はい。そうですね。
これを、じゃあ、どう評価できるかとか、そういうのもあると思うんですけど。
うん。
じゃあまあ今日はネタバレありにしようとしたんで、
はい、はい、
あのじゃあちょっと結論結末をまあ言ってですよね。まあ聞きたくない人がいたらちょっとブラザー
と
かにちょっとしてもらって、でじゃあ結末どうです？イワンさんは。つまり、説明すると、
うん、
1984の世界から外に出るってやつですよね。
はい。
天狗と青豆が。
はい。
だから、あの、1984の一番最初は、青豆が、あの、高速道路の、あの、非常階段みたいなのを降りて、
はい。
そうすると、その1984の世界に入っていったと。
はい。
で、今度は逆にその非常階段を登ってって、外に出るっていう。
うん。
だからこれがつまり今までこう引きこもってて全然動きがなかったのが、
うん。
もう大胆なのかどうかわからないけど、こう行動に出たわけですよね。
はい。
だからこ仮にそれ今までその部屋にいたのが待つ時間だとしたら、
はい。
これかなり大きな動きだと思うんですけど。
そうですね。
うん。あ、イワンさんどう思いました？それで。つまり、あれが、話の結論ですよね。
はい。
つまり、もしかしたらこれ、ブック3で終わりかもしれないわけですよね。
はい。
つまり、こう、まあ、ネット上とかでも、そういう感想ありましたけど、
はい。
1984年はこれで終わりですよね。
そうですね。
つまり、ブック1が4月から6月、ブック2が7月から9月、で、3が、10月から12月だから。
うん。
つまり、日がいいわけですよね、これ。
そうですね。
ね。だから、うん。つまり、これが、かもしれない。この作品の。って言ったときに、そこをどう評価できますかっていうことですけど。
まあなんか結構なんかスルッと終わったって感じで。で、タイガーが左右反対に向いてたっていうのもなんか、あ、そう。あ、まあそんな感じだよねっていう。特別な驚きは感じず、なんかスルッと終わったなっていう。
うん。
なんか良かったなっていう感じ。
あと、まあ、引っかかってくるものはなかったと。
そうですね。あんまり引っかかがないですね。うん。
うん。
うん。
うん。うん。なるほど。だ僕はちょっと、あの、そこら辺の評価を、なんていうんですかね。こう、決めあぐねていて。
うん、まあ、あぐねますけどね、結構。
ええ、だから、いや、確かにその、冗長だとね、まあ、かったるいっていうところで、あの、もうちょっといろいろ展開があってもいいかなっていう、思わなくもない。
うん。
まあ、そういう感想を持ちましたけど、で、いや、例えば、この思いからすごいハッピーエンドじゃないですか。
そうですね。
つまり、この10歳の時に、あの教室で、
うん、
まあ、豆が天狗の手を握ってくれたと。
うん、
で、ある種二人はこう、分かり合ってるわけですよね。分かり合ったけど、それをこう、うまく表現できないというか、唯一表現できたのはその手を握るっていう話で。
うん。
二人は最高のカップルだけど、
うん、
しかし離れ離れになってしまったと。
うん、
でそれが、二巻の終わりで、もしかしたら出会えるかもしれないし、出会えなかったのが終わりですよね。
はい。
だから、青豆は、二巻の終わりだけで、二巻で終わりと考えたら青豆はやっぱり死んでって話ですよね。青豆は、はい、で、天狗はちょっとある種、青間に会おうと決心して終わるっていうような、ちょっと、
うん、
まあそれはそれでいい話だと思うんですけど、
はい。
だから僕はこれはある種ギャル兵的な話で言うと、
うん、
まあ、バッドエンドだと思うんですよ。バッドかわかんないですけど、まあエンディングスタートと思うんですよ。
ああ。
出会えなかったエンドっていうか、
うん、そうですね、
ええ。で、ブックさんは、これは出会えたエンドっていうか、ハッピーエンド
が。そう。
二、うん、人はこう、ちゃんと出会えて、
うん、
で、この1989の生徒会から外に出て、
うん、
まあ、仲良く増やしましたって言えるのかどうかわかんないけども、
うん
うん、まあ、めでたしめでたしな感じがあるから、もうハッピーエンドかなと。
うん、
で、しかし、これなら、
うん、
何か、トゥルーエンドなのかっていうと、ちょっと気が違ってます、するわけですよ。というか、エンディングが今のところ2つあると。
はい。
出会えなかった、出会ったっていう。
うん、
やっぱりこれでちょっと物足りないというか、うん、やっぱりこの、さらに第3のなんか、つまり、隠しステージみたいな話ですか、裏ステージみたいなのがなんか、あるんじゃないかなっていう。
そうですね。
つまりそういう予感があるから。
うんうん、
だからちょっと、やっぱりなんか、次が出てみないと、
うん、
てか次があってほしいっていう気持ちがあるわけですよね。
まあそうですね。
4が出ると、
うん、
結構違ってくるかなと、ブック3の評価も。
そうですね。
なんか、うん。
うん、
だからそう。
関われなきゃいけないのかなともやっぱ思いましたしね、ブック4が。
うん。それはどういう意味で？
いや、やっぱりその、なんていうか、深入りとかのことも全部、途中から出なくなってそのままだし、
うん。
っていうことで、あとまあ、4月から始まってるんで、3ヶ月で割っていったら、三月残るんで、
うん、
まあ1984は12月で終わってますけど、
うん、
だからそういった面でも、ですね。
うん。
うん。
だから確かにあの、こう、一月12ヶ月っていう、それが一つのまとまりだと考えてたら、
うん、
1、2、3、 ガッツのやつ、なんか欲しくなりますよね。
そうですね。うん。
だから、確かに、だから、そういう予感がやっぱりちょっとあって、で、それに、ブックサンデー、書かれないことってあるわけじゃないですか。
そうですね。
十分になんか書かれてないっていう。
そうですね。
例えば、あの、内川のなんか、口から、リトルピープルが出てきて、
はい。
こう、空気さなぎ作るじゃないですか。
はい。
で、あれがどうなるんだろうとか。
あ、そうですね。うん。
それにこの、青豆の中にいる子供はどうなるんだろうとか。
うん。
だ結局そのリトルピープルについての話っていうのはブックさんであんまり出てないですよね。
そうですね。うん、
だから、だから そこもちょっと、だからこれはあえてあんまり書いてないだけなのか。
うん。なんか、エビスの先生とか、
うん。
一切出てこないし。
ああ、そうです。うん、そうですよね。うん。うん、まあ、その深入りも、鍵は、
全然出てこない。
うん。まあ、そういう感じで、こう、なんていうか、こう、なんか、取りこぼしたとかいっぱいあるような感じがあるんで、だから、やっぱりちょっと期待しちゃうわけですよね。
そうですね。うん。
で、
それはもう。
ええ。一応、なんていうか、でもまあ、あの、ブックさんでもいろいろ書かれてたと思うわけですよ。
はい。
で、なんていうか、で、いろいろ明らかになったこともあるかなと。
はい。
意味で進展もあったかなと思うんですけど。
はい。
まあそこら辺、まあじゃあ今日話しましょうか。どう考えるかと。
はい。
で、どうです?書かれてることに関して。
進展。
まあ、なんか、面白かったところとか良かったところでもいいですけど。あれ悪かったところでも。じゃあ、あの、さっき、
牛川がやっぱり一番いいなっていうことですよね、やっぱり。うん。
なんかどうですか、
なんとも。本当なんか、本当もう、かわいそうでもないけど、なんか、牛川、いいな、
うん、
どこまで行っても牛川だみたいな、感じで、うん。粘り強い、今日頑張って、こういろいろ積み上げていく感じが、いいですね。
この、つまりこの、まず第三巻の大きな、あの、構成上の、
はい。
新しいとかその内川の章が出てきたって
、はい。
その青豆天狗だけじゃなくて内川の章があると。
うん。
つまり、青豆天狗とこう並ぶぐらいの重要人物に牛川がいるわけですよね。位置づけられたのにいるわけですよね。
そうですね。
これはどう考えます？牛川のどこが重要なんだっていう。
やっぱ、なんか見にくいわけですよ、絶対的に。
うん。
でもどこまで行ってももうこうであるしかないと、
うん、
でもそれもいいも悪いもないですよね、やっぱり。
うん、
なんかそういったところをなんかこう存在を含み込んで いるんだっていうふうな、ところ、かなぁ。わかんないですね。
うん。その、牛川も月が見えるじゃないですか。
そうですね。
ここら辺とかどうなのかなと思いましたけど。
なんだろうな。なんで、なんだろう。なんで見えるんだろう。
いやだからそこで僕はちょっと、これまでの考えが、1巻、2巻を読んだ時の、月ってのはこういうもんだろうなって自分の中で思ってたのが、ちょっと、牛川が見えるってとこで、考えがちょっと変わっていましたっていうか、
つまり、あれですね。天狗と青豆、のみの奥の共通項っていう、ところだったのがやっぱ違うっていう、ことですね。
で、じゃあ、ちょっと、じゃあ僕の考え少し、
はい、
まあ、先週話、イワンさんの方が疑問、問題点として、1984の世界というのはどういうものなんだっていうのは出ましたよね。
はい。
で、今回、だからその、アーメンと天狗が1984の世界が脱出するっていうのが一応、最後にあるわけだから、
はい。
まあ、そこら辺から考えまして、
はい。
まあ、僕が考えたのは、
はい。
なんていうんですかね、いや、まあ、一番重要なこと言うと、
はい。
なんていう、まあ、この世界のズレっていうんですかね。
はい。
大事なのは、つまり、ここは自分のいる場所じゃないと。
はい。
それが一番大事なところかな。
うん。
ここは自分のいる場所じゃないから、違うところに行くわけですよね。
そうですね。
だから、この感覚が多分一番大事かなと。ここは自分のいるところじゃないっていう。
はい。
だから、見方を変えると、
うん、
この何ですか、僕たちが今いる世界っていうか、
うん、
そこに、いや、これ、ここは自分のいる世界じゃないと思ったら、
うん、
そこは1984の世界かなと。
そう、はい。
うまく抱いたら。で、
うん、
第二の月っていうのはその違和感の現れっていうか、
うんうん、
で、その違和感を持ってるけれども、その違和感は他人と共有するのが難しいっていうか、
うん、
まあ、ほとんどできないわけですよ。
うん。
だから、月を見てるっていうのは、二つ目の月を見てるっていうのが、その違和感を共有してるんだっていうことであって。はい、
うん。
だから、まあ、その話を広げるんだったら、やっぱり、牛川も違和感を持ってるってわけですよね。
そうですよね。すごく、
ええ。
うん。
だから、ある種、これは過激なメッセージで取れてるか。いや、俺たちもというか、この、
うん、
この本を読んだ読者も、
うん、
もし違和感を持ってんだったら、外に出ようぜと。
うん。言うかもしれないと。
ええ。まあ、そういう話かなと。
うん。でしょうね、その、しかもやっぱ、孤独であるっていう、なんていうか、うん。やっぱみんな、他の人と一緒に、一緒っていうか、たくさん周りに人はいるけど、やっぱり、まあ自分は全く違うって感じてる。
うん。
っていうことを、まさに牛川なんか、それを感じる典型的な人物っていうか、
うん、
辛い、まあ何とかわかりますよね、そういう感覚は。
うん。
別にいっぱい人いるけど、やっぱ、まあ、違うっていう、なんか、自分は孤独だっていうか、なんていうか、いや、全く、違う世界っていうか、 まあ、人によって人生観は違うでしょうけど、
うん、
なんか一方で人がなんか楽勝で生きてるけど自分は違うしみたいな、
うん、
めちゃめちゃ辛い人もいるけどまあ自分は違うしみたいな、
うん、
感じの感覚はやっぱりこれに近いのかなっていうことは思いますね。
そう、だから、やっぱり僕はどうしてもこの1984を読んじゃうと、
はい。
その先の中に、ここはパラレルワールドじゃないって言ってますよね。
うん。
だけどやっぱりそう、ちょっとパラレルワールドとかそういうことを考えちゃうわけですよね。
うん。
うん。まあ、あるいは可能性界とかそういうところで。
はい、はい。
で、例えば、まず、牛川に関して言うと、
はい。
まず、ねじ巻き取りに牛川出てきますよね。
そうですね。
これは結構大きいかなと。
はい。
で、この前っていうか、2週間前に話したテスト放送の時に話したやつですけど、この、198じゃなくて、ねじ巻きクロニクルの、
はい。
ね、舞台に立ってる年年っていうのが、
はい。
84年だと。
はい。
で、牛川が出てくるの第3部からで、
はい。
もう年明けてるかもしれません。85年になっちゃった正確不正確ですけど、何年なのか。だからまあ、でも、ある種同時代的なんで、
はい。
だからこれは、ある種牛川が生きている世界。
なるほど。
うん。
そうなるか。そうなりますね。
で、例えばこの第3話を読んで、
はい。
いくつか謎っていうか、まあ、関連性が明らかになったところで、
はい。
この、なんか生まれ変わりみたいな話出てくるじゃないですか。
どうでしたっけ？
看護婦さんの足立なんとかって。
ああ、はいはい。はい。足立組です。
ええ。あそこが、いいかなと思うんですけど。
うん。
つまり、足立組の、はなんか夢を見る、みたいな話で。
はい。
生まれ変わりってこと言いますよね。
そうですね、はい。
で、その、夢の話っていうのは、なんか、首絞められてうんなんていうとこで、つまり天狗のお母さんの話ですよね、あれ。
ああ、はい。
だから、足立組は天狗の お母さん、
ああ、
あれなんだみたいな、
はいはい。
見るわけじゃないですか。
はい。
で、さらに言うと、
はい。
これだとまあ単純に生まれ変わりみたいな話ですけど、天狗のお母さんの写真を、天狗見たときに、
はい、
これはなんでか、不倫してた人妻、
ああ、はい、はい。
に、じゃないかっていうふうに言うじゃないですか。
うん。
だから、なんかこういう、なんか、関係性があるわけですよね。
はい。そうですね。
うん。いや、だから、いや、僕はここは、わかるわけですよ。結構、春樹の書きたいことっていうか、
うん、
つまり、なんていうんですかね。やっぱりなんか、根拠が欲しいわけですよ。自分が存在してる根拠っていうんですかね。
うん、
で、なんていうか、うん。かつてやっぱり根拠を作っていく話だと思うんですよね。その根拠っていうのは自分、誰かから与えられるんじゃなくて、自分作っていくっていうような。
はい、
で、神の子供たちは皆踊るを読んだときに、
はい、
根がないって話したじゃないですか。
はい。
だから、やっぱりこれと根がないって話と、
うん、
1984のその孤独っていうのが関連するんですよ。
うん、
で、で、もっと言うと、
はい。
根がない人たちが、やっぱりなんか、よりどころを求めちゃうわけですよね。
はい。
そうすると、求めるときに、なんか、オウムに行ったりとか、
うん。
あるいはその天国のお父さんみたいに、この、NHK ですか。
はい。
なんか、ある種、会社の組織っていうか、
うん。
ある種が言うあの、システムみたいな。
はい。
どこに、こう、まあ、寄り添っちゃうわけですね。
はい。
で、だから、そういう、なんか組織っていうものに、こう、行かないで、
うん、
何かこう、根拠、自分の根拠を見よう。
あ、
どうやって見出して作っていけるのかっていう、問題かなと。で、その時に、
うん、はい。
なんていうか、ある種若干危ういところがあるとしたら、
はい。
こう、まあ、春樹のなんか、世界系的な展開っていうか、つまり、この青目目と天狗っていうこのカップルでこう、完成してるってとこが、あるかなと、
うん。うん。
それぞれがそれぞれの、なんていうか、根拠になってるっていう。
はい。
そうも読めちゃうかなと。
うん。
でも、多分そこにはとどまってないだろうなと。
はい。
なんていうか、もっと複雑かなと。
うん。
で、例えば、その複雑さの一面を言うと、
はい。
その、天狗の母親が、
はい。
天狗が不倫してた、その、人妻と、似てると、はい。で、いや、だからこれはもし同一だと考えてたら、
はい。
つまり、その、天狗はなんか変な、あの、原体験の風景みたいなのを、
はい。
あの、よく、こう、ふ、ふ、ふらしばし、ふらしばっくするわけじゃないですか、あの、自分が赤ん坊で、
はい。
親がなんか、のおっぱいを、なんか、男に吸われてると。
はい。
見ず知らずの男に吸われてるっていう。それを、はい、その風景を、こう、何度も繰り返すわけじゃないですか。で、その時に、はい、その、母親のおっぱいを吸ってるのは、
うん。
これ自分ですよね、だから。
お
ー。それが、その、母親が、人妻だ、あの、の、だとし、同じ流れだったら、
はい、
いそうにあるとしたら、
うんうん、
つまり、いや、やはり、自分から大切なものを奪ってるのは、自分自身だっていうような、そういう問題ですよね、ここは、あるの。
はい。そうそうね。うん。
だから、
同じことをやってるっていう。
ええ。
やられたからやり返すみたいな。
いや、そういうんじゃないっていうか。
まあ、まあ、まあ、まあ、自分で自分の、まあ、まさに、まあ、尻尾食ってるみたいな感じですかね。
うん。で、でここがちょっと複雑なとこかなと。
うん。
作品の。
自家同着みたいな、自己中毒みたいな感じになっちゃうってことですかね。自分の根拠を求めるときに。
うん、だから、自己中毒っていうか、なんて言ったらいいんですかね。だから、まあ、やっぱり、あそこは春樹らしいなっていうところでもあるかもしれませんけど。
はい。
だつまり、なんか、春樹は、一人称から三人称みたいな感じで。
はい。
よりなんか、主観から客観へみたいなところであるじゃないですか。
はい。
他人とどうコミットしておくかっていう。
はい。
結局のところはやっぱり、自分自身に返ってくるというか。
ああ。うん。
なんていうんですかね。その他人との関わる、コミットしていくっていう、なんか外に開かれる運動が、結局はこう、 自分自身に返ってくるっていうんですかね。
まあ、自分自身の問題であるっていう。
うん。うん。あ、だからやっぱり、ここなのかっていうところがあったんですけど。
はい。うん。
だから、非常に読んでて、例えば、はい、あの、世界の終わりとハードボイルドワンダーランド。
はい。
やっぱ、ああいうのを、と、こう、絡めたくなるっていうか、
うん、
あそこであの、なんかあの世界の終わりの、あの世界から外に行くか、とどまるかっていう、うん、なんかそういう話あったじゃない、あるじゃない、
はい、
だからあれと近い感覚を覚えるわけですよね。
うん。
やっぱりの1984の世界から外に行くかどうかっていう。
うん。まあ、全く一応、出たってことになるから、そういった意味では、正反対。
うんうんうん。
ですよね。まあ、その、あの、少女が、まあ、あの、図書館の少女が、まあ、青梅だとしたら、まあ、一緒に出たみたいな、感じもなるし。
うん。あれも、だから、失われたものですからね。あの、世界の、はい、あの、図書館の人が。
うん。
だから、いやいや、やっぱりこれは持続してるなと、問題が。
ああ。
で、
うん。
だから、単純にこう、私とあなたがいて、
うん。
なんか私があなたの支えになるから、うん。あなたも、で、あなたは私の支えになってるっていう、なんかそういう、相互補完的な関係を別に、描こうとしてるわけじゃないなと。
うん、
でそれがつまり、この、自分がここにいる根拠ってわけじゃないっていうか、もっと、
うん、
なんていうか、Google 回ってるっていうか、ひねり、こう、ひねりがあるかなと。で、どうしますかね。ちょっと AI さんもいるから、ちょっと、AI さんの、
はい。
ちょっと話してみようか。
はい。
まあ、どう？
え、何がですか？
うん、まあ、3巻読んでないわけだよね。
読んでないです、ね。
うん。で、その、今までの話を聞いてっていうのでもいいけど、あとその、どうかな、1984の話っていうのは、なんかどこがポイントになりそうっていうか、そういうのある？
いやー、ほとんどよくわかんなかったですからね。
うん。
まあでも、あれの話は出たんですか？オウムっぽいのとか。
うん。
なんでしたっけ？左翼活動みたいな。
うん。それは先週話したかな？うん。
そこはどういう風に捉えたんですか？
うん。だから、それはね、なんていうのかな。それが、今回の3巻であまり描かれないっていうのも、だからちょっとなんか見えなくなってるっていうか、そうやんのね。
なるほどね。そっか。
うん。
それが一番大事な感じに見えたんですけどね。
なんかどう大事？
難しいですよね。どう大事かどうかよくわかんないですけど。
うん。
そうですね。いや、だけど、なんていうのかな。つまり、あれってもう明らかにモデルがわかるじゃないですか。
うん。
だから、なんてしたっけ。 ホームと、それからあの左翼の、戦況と崩れの感じのやつ。
うん。
あれが、同一の団体になっ、として描かれるっていうのがすごく、
うん。
気になりますよね。
うん。だから、つまりあれでしょ？ハルキが学生時代を過ごしてた時に、全共闘運動があって、で、まあ、その全共闘運動の過激な人たちが、あの、浅間山荘事件、連合杉君の事件があって、で、つまりそこら辺のハルキの、ある種同世代の人たちの問題というか、が、あの、90年代のオウム殺人事件に、こう結びついてるっていう、そこら辺を書こうとしてるんじゃないかっていうところで、
ね。まあそうですよね。うん、
でもそこが、ある種、ハルキらしい書き方っていうか、あ、そういう社会問題化し、あの、ブック1、2でもしてないよね。だから微妙なとこっていうか、あの、例えば、あの、ねじまきルドイクロニクルでもさ、ノモンハンを書くじゃない？けど、なんていうのかな。ある種、なんか、社会批判みたいなことしないよね。単純にはっていうか、なんか、そこはうまく、かわしてるって感じですよね。だから、こう、持ってきてるけど、確かに。だから結局のところは、でも、あの、ブックに、1、2でも出てきたと思うけどさ、その狂乱の教祖がね、なんだっけ、あの、レシーバーだっけ、レシーバーでさ、あの、深入りが、パシバーで、なんかリトルピープルのね、声を聞いてね、聞く役割なんだっていう。で、参加に行くと、つまりその時にあの、教団の教祖はどうも殺されたけれども、まあ、ネタバレ言うとその、あとアマメが子供を身ごもってね、まあ、それは天国の子供らしいんだけど、どうもそれがなんか新しいなんていうの、声を聞くものっていうかなんかその、リーダーの代わりになるようなものみたいって話でさ、だからそのリトルピープルがどうこうっていうかそういう話になっちゃってさ。え、だからそういう形になんか問題をセッティングしてるっていうかね。
なるほど。
だから別になんかその、じゃあ連合赤軍とオウムの関係みたいなとこをじゃあ追求するかっていうと、
なるほど。
別にでも してないよね。
しないですよね。
だからむしろ、1984の小説の言葉で言えば、リトルピープルが問題ってわけだよね。リトルピープルの声を聞くことが問題っていうか。ってなってるんだけど。で、イワンさんはどうかな？
まあ確かに、まあ連合赤軍とオウムとの関係とか、連合赤軍とかオウムがいかなるものかみたいなところで、まあダメだみたいな感じにはならない。けれどもまあ、まあ連合赤軍、まあ、全共闘的なものがまあそのまま、ホーム的なものに繋がっていってるっていうようなところはやっぱりまあ、まあ似たようなものっていう感じで、似たようなものじゃないですけど、まあ何らかの共通性なりっていうのをまあ、まあ、見出した上でやってるのかなっていう、まあなんで、深入りの父ちゃんが、ああいう風になっちゃったのかとかっても、ま、少し興味はありますよね。
うん。
はじめ普通の人だったのに、 なったわけですね、なんかああいうふうに。
うん。
その過程とかもやっぱり、なんか考えて、春樹は、まあ、考えてるんだろうな、と、は思うんですけど。
うん。
うん。
なんですかね。
うん。
うん。だから、こう、やっぱりこう、ハルキにとって歴史性っていうのはどうなのかっていうのが、歴史性っていうのはどう捉えるかっていうのは結構大きな問題かなと。
うん。
で、まあもっと言えば、なんていうか、歴史家の拒否っていうんですかね。ある意味では。だから、単純にこう、だからその政治的な立場とか、そういうところに足を踏み込まない
ってこと。そうですね、それは。
だからやっぱり問題をファンタジーの次元で捉えてるなってとこはありますけどね。
うん。
うん。
割と、羊をめぐる冒険なんかも少し思い出しましたけどね。
うん。
その、リーダーの造形とネズミの、あり方っていうのが。
うん。
うん、
なるほど、うん。うん。そこもうちょっと言うと、
まあ、なん、うん。まあ、何か大きな力に身を委ねるというか、
うん。
すべてをまあ与えてくれるっていう。けど、まあ、何かな、なんだろう。まあ、何かをまあ差し出さなきゃいけないというか。
うん。
まあ、リーダーもまあ、あんまり来てて楽しそうじゃないし。痛いし、なんか。
うん。
うん。なんかすごい、なんか、心があんまないというか、なんか。
うん。
均衡そのものが善なのだ、みたいな。なんか別になんか、別になんか、これやりたいとかあれやりたいとかもないのかなっていう。
うん。
うん。そういったところをまあ、似ている。その辺からも、まあ、つながりは、過去の、まあ、作品というか、まあ、なんか、まあ、つながりはあるのかなっていう。
うん。
ある種の、なんかこう、離れていってしまったやつが、慣れの果てにそういう風になってしまうっていう、そういう構図。
うん。
うん。なんか、そういう、つまり、ネズミの慣れの果てのような感じ、の状態とリーダーの状態みたいなものも、まあ、まあ、ファンタジー、どちらもファンタジーというか、
うん、
そんな感じでなんか似たようなものを見出しているのかなっていう。
うん。
うん。ですね。
なるほど。うん。だからまあ、なんていうか、こう、根本は一つかなっていうところですけどね。やりたいことというか、やってることは。
とは。
あ、その、春樹の、これまでに称されて。
はい。
だから、別になんか、デタッチメントがコミットメントって言うと、なんかすごい、大きなシフトで、
うん、
なんか社会問題を春樹が扱うようになったっていうような、
うん、
で、オウム事件とか、阪神淡路大震災とか、なんかそういう、こう、社会問題にアプローチするような作品これから帰ってきますよっていうような感じで、言ってるけども、実はそうじゃないんじゃないかっていう。で、そこでイメージされる コミットメントってね、やっぱりちょっと違うのかなと。
うん。
だから、デタッチメントから始まってコミットメントに行くと。
うん。
で、そこからまた、コミットメントに、あ、デタッチメントに戻っていくというか、なんかデタッチメントとコミットメントが二つ分かれるんじゃなくて、
そうですね。
こう、弁証法的に統合されるというか、
そうですね。
うん、なんかそういう地点をこう目指してるのかなっていう。
うん。
なんかそういう感じがあるわけですね。
初期の作品群にしても、僕はデタッチメントだとはあまり思わないんですけど。
なるほど。
うん。一度まあ、コミットメント、コミュニケーションが寸断されて、で、そこから、どういうふうにコミットメントしていくかっていう、方法が、デタッチメントっぽく見える。
うん。
うん。まあ、以前、あれなんですけど、公正さみたいなのをすごい重んじるっていう初期の。
うん。
うん、で、まあ、それは、そういう公正さ、もう共通項のとなるような言葉とか、あの、了解がないから、より公正な言葉とか、まあ、ありといえば、まあ、自然の現象とかなんか、まあ、空が青いねとか、そういうレベルの誰にでも普遍的な言葉で、まあ、語るしかないというか、
うん。
なんか、そういう風にしてしかコミットメントできない。まあ、みんな平等だというか、別に特別誰かに気持ちを傾けるとかっていうことは、まあしないっていうことが、まあ最良のコミュニケーション、コミットメントであるというふうな、けどまあやっぱりそれもうまくいかなくて、っていうような感じで捉えているので、
うん。
うん、だからまあ、それはな、一貫して、あるので、なんかまあ、僕もあんまりその、コミットメントからデタッチメントへ、あ、こういうデタッチメントから、コミットメントへっていうのはあんまりピンとこないんです、実は。
うん。
うん。
うん。そうですよね。
うん。アンダーグラウンドとかでも、やっぱり、デタッチメントを確認していってるような感じがすごいあるんで。
うん、なんか、面白いことだった
な。い
え。AI さん。
いえいえ。大丈夫です。
こっち見てください。
いや。
大丈夫
あ、大丈夫です。大丈夫です。ポケットしていただきます。
うん
うん。うん。でもまあ分かりますよ。
うん。
うん。いや、だからそう、そこでちょっとね、そう。だからある種、そこでなんか、かかやせみたいな発見に期待しちゃうと、形すかし食らうっていうか。
それはそうですね。
うん。だからやっぱり、春樹はどこまで行っても春樹だっていうのが、あるでしょうし、
うん、
そこで貫いてるところが、やっぱりちょっと、ハルキの小説の魅力になってるかなと。
うん。
だからそこで多分、1984に対するなんか、ある種の期待と、ハルキの、ハルキらしさのズレが、結構、あるのかなと。
うん。
だから、ある種なんか、こう社会的な問題にこう発言するような、
うん、
そういう社会的なコミットメントも、このような文学者っていう。
うん。
なんか、まあ、それとはこう違う。
うん、
それを、やっぱり、まあ、引き受けてると思うでしょうけど、
うん、
そうやすやすとは、なんていうんですかね。期待に応えてくれないというか、
うん、
外してるとこわかんないのかなっていう。まあ、ちょっとそんなとこですけどね。じゃあ、録音はじゃあ一旦ちょっとこれで終わりにしときましょう。
はい。